この企業に注目、
相場の袋紙アネックス。
この番組は売り場を元気に、日本を元気にする会社メディアフラッグの提供でお送りします。
毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの松浦千佳です。相場の福の神アネックスは今月11月は第2第5金曜日の夕方に伸び盛りの企業のトップをお迎えしてお送りする企業情報番組です。マーケットプレス内火曜日と金曜日にお送りしている相場の福の神と連動していますが、取引時間中とはちょっと違ったリラックスムードでお時間も少し長めにとって注目企業のトップにじっくりとお話を伺ってまいります。
はい、
藤本さん、この間ですね、私ちょっと通りかかったイベントで、抽選会していて1回ちょっとくじ引けたんですけれども、あのトートバッグ当たっちゃったんですよ、でもなんかこう見てみると今、イベントグッズってすごくしっかりしていて、普段の生活ですごく使っていて重宝するなというふうに、
まあ、逆に言うとそれをもらったものが大したものでなかったら、そのイベント自体がしょうもなかったなと思っちゃうの で、ね、逆に言うと企業イメージが悪くなっちゃうので、やっぱりかなりしっかりしたものをプレゼントしている会社が多いですね。今回はそのようなですね、まあ、グッズとかさまざまなこういうイベントっていう、今まであの物消費ってよくあったんですけど、こと消費というものが最近流行りになってるんですけど、こと消費を引っ張っていくような企業ご紹介したいなと思います。
はい、この後早速トップの登場です。
この企業に注目、
相場の黒髪アネ
ックス。今日は証券コード4286、東証一部上場、レックス代表取締役社長、内川純一郎さんにお越しいただいています。
内川さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、では内川さん、早速レックスの事業内容について教えてください。
はい、あの物が売れない昨今ですね、お客様の売れる仕組み作りのお手伝いを、ビジネスにしている会社でございます。
なるほど、マーケティングのお手伝いということですか。
そうですね、その中で2つありましてですね、1つは販売促進といわれる、よくお店でプレゼントキャンペーンとかをやって、あと店頭のですね、VMD というビジュアルマーチャンダイジング、そういったものを、制作したり、
いろんなものを飾り付けというか、そういうものですよね。
それでもう一つはですね、お客様の売り上げに貢献するということで、売れる仕組み作り、売れる商品を、仕組み作りだけではなく売れる商品を作っている会社でございます。特に昨今はですね、アニメやキャラクター、アーティストといったですね、コンテンツを使った、販促キャンペーンを得意としておりまして、まあその中でキャンペーンをやるときにですね、当社が在庫のリスクを抱えて、お客さんの売り上げに貢献する仕事をしたり、また、コンテンツを使ったカフェ物販ですね、そういったものをですね、当社が手掛けて仕掛けて、仕事をしている、そういったビジネスを展開しております。
なるほど、
それでは背景について伺ってまいりたいと思います。どのようなご家庭でお育ちになったんでしょうか。
実は両親ともにですね、あの商売人 の家系でございまして、母方は鳥取でですね、印刷会社、
印刷会社
で、父方はですね、福岡で、小さな婦人服の問屋をやっておりまして、もう本当にですね、商売の中で育ったという、父親と母親 その食事の時間が人事の話ばっかりなんですよね。
なるほど、なるほど。
まあ、そういう家庭でずっと育ちましたね。
わからないながらもいろいろと会社ってこんな感じなのかなっていう雰囲気の中でお育ちになったっていう感じですか。
今考えるとすごく役に立ってるんですけど、その頃は嫌でしたね、子供としてもう会社の話ばっかりですからね、
ちょっとつまんないなみたいな感じで、
そんな感じです。
そうだったんですね。そして中学生時代なんですが、ちょっと大変な環境で学ばれたとか。
あの私、北九州の小倉出身でございまして、小倉って、やっぱり悪いですよね、不良がたくさんいる、
ちょっとヤンキーな感じ
ですね。
で、小倉で1番2番ぐらいの悪い高校、中学でして、非常に勉強する雰囲気ではなかったですね。
なるほど。その中でだけどおられたら大変ですよね。
なんかまあ僕らはもう諦めてましたけど、やっぱりこう、いろんなことがあった中で育って、まあ勉強よりはそっちの方に気になって、やっぱり全体的に悪い方に行く人の方が多かったかもしれませんね。
だからその中で勉強されたんですよね。
一応自分でなんか 残そうとするとやっぱり勉強の力ですかね、うん、それが成績が良くないと、うん、やっぱりダメだなという認識があったんですね。だから、まあ、多少勉強はしながら、うん、その厳しい中で育ったというのがその頃の自分の思い出ですね。
なるほど。
ものすごい集中力ですよね。
いえいえいえ、
はい。そして大学は法政大学に入学されたということでしたが、アルバイトなどされたんですか？
ええ、法政大学の1年の時から4年までですね、はい、実は日本テレビで制作局にいまして、はいはい、スポーツ局で、制作の仕事をやってたんですね。
そしたら日テレでスポーツというとやっぱプロ野球が多いですか？
プロ野球もそうですし、うん、プロレスもそうでしたし、はいはい、ゴルフとか
全部、あの頃そうですね、
全部中継はやってましたね。
そうか、あの頃プロレスが結構人気番組でしたよね。
そうです、そうです。もう、その中でフロアマネージャーやらせてもらったり
とか、すごいですね。
かなりお任せするんですよ、アルバイトに。はい、僕らアルバイトというよりは契約社員でしたから。
なるほど。
だからちょっとそういう意味で言ったら、この4年間ぐらいで仕事の勘どころっていうのは、つかめたっていうのがありますよね。
まあ、いろんなことが起こりますもんね。
そうですそうです。
ああいう番組の中でいろんなことやってると、
う
ん、
そしていざ社会に出るということで就職活動はいかがでしたか？
いや、僕はですね、父と母がそうやって商売やってたんで、まあ、手っ取り早くその仕事をやるんだったら、うん、他の一般企業に就職するよりは、うん、やっぱり商売したいなと思ってまして、はい、うん、それでまあ、商売やるんだったら父の後を継ぐのが一番早いと、
まあ、それはそうですよね。
それで父がその小さなアパレルの問屋やってましたんで、うん、ファッションメーカーに入ろうと、うんうん、そしたら父の後をこ う, うまく継げるんじゃないかと、まあ、そういうことを父と話して父も期待してたんですけど、うん、
なるほど。
なんと4月に入って12月に辞めちゃったんです。
早くないですか？
8ヶ月
でしかもだけどおしゃれな企業だったんですよね。
おしゃれというよりはですね、もう 2,30 人ぐらいの企業で、うん、やっぱり全部覚えようとしてですね、うん、大きなところよりは小さいところに就職しようと思って、まあ、そういうふうなことですけど、うん、まあ、父としてはがっくりきますよね。
まあ、
自分
が
後を継ぐという、
ね、でわざわざ東京の大学まで行かせて、で青山のアパレル関連の企業入ったっていうことでいうと、そこでやっぱり東京のいいものを学んできて、
そうそう
そ
うそう、
帰ってきてくれと思ったら、
やめちゃった
の？やめちゃったの？8ヶ月で、ね、ということですよね。
そこからやっぱりちょっと親父とはあんまり口を聞かなくなって、うん、まあ、その時に、うん、親父もそうなんですけど、自分たちの仲間とかに、うん、僕これが一つのなんていうんですか、分かれ道だと思うんですけど、
人生転機だった。
そうですね、うん、宣言したんですね、
はい、
もう二度と人には使われませんと。
おお、
もうどんなことがあっても就職する気はないというふうなことで、うん、父とそれで仲間とかに全部言ったんで、うんうんうん、僕の道にはですね、うん、だから他のところに就職するとかですね、うん、他のところに何とかするとかいう道がなくなっちゃったんですよ。
要は自分で切り開くしか、
ね、
起用するしかないというところに追い込んだということですか？
これがやっぱ覚悟って今自分でも思うんですけど、うん、やっぱりいろんな道があったら覚悟できないんですけど、うん、やっぱ覚悟が決まったというのがこの時ですね、う
ん、おいくつぐらいの時だったんですか？
23。
もう
就職して、
ね、
12月ですからね、
うん、
それでそこから商売始めましたから。
なるほど。ちなみにどんな商売されたんですか？
わずか8ヶ月ぐらいしか就職した人間が商売できるって言ったら何もできないんですよ、うん、何もできないんですけど、
うん、
何をやったかというとですね、
はい、
便利屋さんってあるじゃないですか。
はいはいはい。
いろん
なことを
いろんなことをや
る。何でもします。
何でもします。
何でも屋さんみたいな。
その代わりです。個人の便利屋じゃないんですね。
はい。
法人訪ねて行ってトントントントンってノックして、
はい、
なんかお手伝いすることないですか？
企業として。
そうです。そうです。企業として浮世絵を始めたんですね。
はい。はい、
だから、ひどい話、じゃあお前暇だったらこのゴミの山を燃やしてくれよとか、これペンキで塗ってくれよとか、これを届けてくれよとか。
なるほど。
でも自分に自負があったのは、はい、雇われてるんではなくて、
はい、
受け負い業をやってると
。なるほど。事業してると。
そう、事業してると、うんうんうん、それでまあそれからもういろんなことを頼まれたりするようになって、うんうん、まあ、それで人の出会いがあって、
うん、
まあ、いろんな販売代行ですね、
うんうん、
その中でこうものづくりとか自分の仕事に対する考え方をこう養っていったっていう、何にもないって言ったら何でも飛びつくっちゃうんですね、
はい、
パクッとこう、
はい、
なんか面白いのがあるぞパクッとこう、
はい、
それで自分の経験則でこう、うんうん、本当消化していくみたいな形で、
うんうん、
それでパターンを作っていく、うん、パターンを覚えていく、
うん、
まあ、それが一つのきっかけで、うん、ものづくりとか、うん、そのおまけづくりとか、そういう商品づくりっていうのを覚えていったっていうのが、う
ん、なるほど、
きっかけになってきましたね。
なるほど。そこで商品づくりで話が出て、で、一つですね、大きな仕事があったっていうのが、この東京エージェンシーさんの仕事、これが飛躍のきっかけだったとか。
アパレルメーカーさんの雑貨を作ってて、うん、それで友達からですね、その雑貨こんなのいっぱい作れるんだったら、うん、販促物っていうのはおまけをいっぱい作ってんだと、
はいはいはい、
で、お宅それをちょっとやってみたらっていうのがきっかけになって、はい、実は東急エージェンシーさんとの仕事のスタートになってくるわけですね、
う
ん
うん、この時にはもう会社組織になってたんですか。
会社組織ではありませんでした。
まだ個人だったんですか。そうですね、この時点でもまだ個人、
東急エージェンシーと取引を始めてですね、うんうん、1年ぐらいして会社の組織になったんですね。
ああ、ここで法人化したということなんですか。なるほど。そこまではもう全く個人で請け負ってやってきたと。
そうです、そうです、
いうことですか。
で、東急エージェンシーと取引が始まって、反則の、うん、そのノウハウとか、はい、反則を覚えていくわけですよね。
はいはいはい。
それでやっぱりセールスプロモーションというのを学んでいく、うんうんうん、で東急が やれると今度は第一企画さんとか、
ああ、はい、
朝通さんとか、
なるほど、
それとか博報堂さんとか、
いわゆる広告代理店さんがいろんな企業のさまざまなことを要は受けてくるから、それに対してその例えばその景品であるとかそういうおまけであるとかっていうものを提案するということ
ですか。それがそれでパターンにしていって、うん、そのビジネスがスタートしていくわけですね。
なるほど。世の中やっぱりそういうようなおまけとか景品とかっていうプレゼントするキャンペーンって多いですもんね。
多いんですね。日本、特に日本は多いんですね。
あれ、なんかもらえると嬉しいですよね。
はい。やっぱり僕らは場を人に集めるビジネスのスタートとして、うん、おまけビジネスをやって、うん、やっぱり本当に人がそのこれ欲しいっていうので集まってくるんで、うん、まあ、そういった本当にきっかけ作りを、うん、お手伝いさせていただいたっていう経緯がありますね。
なるほど。その中で、まあ、個人ビジネスできて、まあ、法人になってもそのまま社長の会社でやることもできますよね。なんで株式を上場されようと思ったんですか。
実はその上場する前に僕自身がですね、うん、その商売を伸ばしていく原点みたいなことを、うん、さっき言ったような経歴しかないんでですね、実はどうやったら会社伸びるんだろうということを考えたときに、はい、その頃経営の神様っていうのが松下幸之助さんだったんですね、
は
い、
パナソニック創業者の、まあ、昔の松下電機産業の、
うん、彼はやっぱり貧乏で、うん、そして学もないし、うん、それで体も弱い、
体弱かったんですよね。
そうなんですよね、うん、それで本当に普通だったらそれがネガティブな要因ですけど、彼はそれを全部こう、うん、プラスに変えて、うんうん、そして事業を作っていったんです、
うん、
だから彼のですね、そのやり方とか彼の方法論とかそういうのをですね、うん、もうコピーしようと思ってですね、うん、もう仕事をする合間に彼のテープとかを買い込んでですね、うん、もう覚え込んでいたんですよね、
はい、
だからそれが大きなきっかけになって、うん、そして松下幸之助さんは、まあ、僕が創業した時に亡くなってましたんで、
うん、
その後というふうなことで言ったらやっぱり京セラ創業した稲森さんが出てくるわけですね、はい、で稲森さんの塾に入って、
うん、
それで清和塾っていう、うんうん、それで清和塾のメンバーから、うん、あなたの会社ってこれだけ利益が出るんだったら、うんうん、もう十分上場できるよと。
ああ、なるほど。
もう、実は創業して88年からですね、うんうん、14年間増収増益でございましたんで、
はい、
もうその頃はですね、うん、キャッシュで10億ぐらい持ってたんです
よ。そうなんですか。
10億持ってたっていうよりすいません、会社に残して
ですよね。
だからそういったことで、あ、これ上場できるよって言われて、うん、本当ですか、
うんうん、
じゃあ、はい、社員が本当に誇りを持てる会社作るんだったら上場だなと思って上場を決意したっていうのがありますね、うんうんうん、
なるほど。であと御社の場合は自宅のビジネスだと思うんですよね、
はいはい、
これで着実に収益を得てるということですよね。
そうですね、受託ビジネスっていうのはやっぱりお客さんが全てロットも、うんうん、値段も、うん、それで納期も決める、
うん、
だからローリスクなんですけど、うん、 意外と利益も決められちゃうんですね。
なるほど。
でも積み上がっていくわけですね、
だからストック型で、お客様の数が御社の場合数多いから、
その
方が積み上がっていって、まあ、安定的な収益、
ね、
だけど極端に利益率は高くはないと、
ね、高くないですね、
いうことですよね。でその収益があるからこそ、この自社でリスクを取るようなビジネス、これもされてるとか。
キャンペーンができる力、プロモーション力ですね、それと商品企画ができる力、それともう一つはコンテンツ、コンテンツをコントロールする力があってですね、そうやって我々いろんなキャンペーンを手掛けるときにですね、コンテンツを使ったキャンペーンをやるときに、キャンペーンも受けるんですけど、その時に自分らで商品作って売上に貢献しようということで、自分のところで商品作ってるんですよ。
なるほど。いろんなコンテンツっていうと、キャラクター、アニメのキャラクターであったりとか、俳優さんであったりとか、
ね、
音楽のアーティストであったりとかっていう方の、そこから権利を借りてという形で、そこの、キャンペーンやるとともに、御社がリスクを取って、キャラクターの商品を作るってことですか。
そうです。
それって在庫リスクは御社ですか。
そうです、うちが持ってるんですね。
その代わり売れれば、それなりに儲かるよということですよね。
だから、ただ、キャラクターのグッズを作るんじゃなくて、その需要が高まったキャンペーンをやってる時に、そのものを作るっていうんですね。
なるほど。
そういったビジネスを今手掛けてますね。
なるほど。キャンペーンとともにその商品を一緒に展開すれば、そのキャラクターが一気に露出してる時だから、それも売れるということですか。これをコンビニとかでもやってるんですか。
やってますね。コンビニでは本当にプロモーションと絡めたキャンペーンは年間カレンダーができるぐらい仕事をさせてもらってますね。
で最近面白いのが、そういうキャラクターのですね、カフェとかイベントっていうのもされてるとか。
はい。カフェになりますとね、やっぱりいろんなカフェがあるんですけど、やっぱりお客さん来ないじゃないですか。
はい。
で僕らがですね、お客さん呼ぶ力っていうのはやっぱりコンテンツってお客さん呼ぶ力のもとになるんですね。
はい。
例えば本当に事例で言うとですね、今年成功したのはコナンカフェ。
名探偵コナン。
コナン。はいはいはい。カフェをやった時はですね、一箇所が50席だとしますね。
50席、はいはい。
そうすると、
カフェですか、
1日にですね、7回転するんですよ。
で、あれですよ、予約させるんですよ、ね。
そうですね、予約して7回転するんです。
だから朝から晩まで、もう時間が何時から何時までって決まってて、その時間にお客さんが来て、飲んで、なんか食べたりして帰るということですよね。
だからカフェの場合は期間限定、商品限定、場所限定でありましてね。その1日に350人来るわけですから。
そうですね、50席でね。
1ヶ月でですね、1万人来るんですよ。
ああ、なるほど。だいたい1ヶ月ぐらいですか。
そう、1ヶ月から1ヶ月半ぐらいですね。
半ぐらいですか。
で、コナンカフェの実績で全国で14カ所でやったんですね。
なるほど。
20万人以上、来店してもらって。
カフェで20万人っていうと、たった50人のぐらいのカフェですよね。そんな何百人も入るカフェっていうことではないですよね。50人ぐらいなんだけど、1日7回転させて、それで全国14カ所でやれば、20万人ですか。
だからコナンだけじゃなくて、いろんなそれでキャラクターコンテンツ、ゲームコンテンツ、あと韓流、韓流アーティストなんかも今ちょうどコラボカフェやっておりますけど、そういうカフェを手掛けておりまして、今年はですね、多分100企画以上ですね、やらせていただいて、多分その独立系でですね、このカフェの数は企画したのはうちが1番か2番かっていうぐらいの仕事をさせてもらってます。
今後御社レックスがですね、注力していくビジネス、これを教えていただけたいんですか。
先ほど少し説明しましたけど、当社のビジネスっていうのは2本柱ありまして、一つはですね、やっぱり既存のそのプロモーションのビジネス、受託のビジネス
ですね、受託ビジネスね、はい、
これはですね、やっぱりコンテンツという強みを持ってるんで、やっぱり安定的に成長ができるというふうに考えています。もう一つはさっき言ったような見込みのビジネスですね、自分らで商品を取ってリスクを取るところですね、コンテンツを使ったプロモーションの物販やカフェ物販のですね、見込みビジネス、これについてはですね、非常に参入障壁が低いようで面倒くさくて高いんですよ。だからそういう意味で言ったら、いろんな場所でですね、いろんなこうコンテンツを手掛ける、それで IP 側ってやっぱうるさいじゃないですか、
コンテンツ持ってる方
は、 それでメニューとかの開発もしますんで、うん、そこをですね、本当にいろんな場所で展開できるような、ここはですね、非常に伸びてくるというふうに考えておりまして、うん、まあ、今後の成長がですね、そこ、余力っていうのはまだまだあると思ってるんですね。うん、まあ、そういうことで、この2つの柱、1つは確実に成長、もう1つはこう飛躍的に成長ということで、うんうん、注力していきたいなというふうに考えております。
なるほど。あと最後にですね、今度インパクトホールディングスに社名変更する、まあ、この番組のですね、スポンサーであるメディアフラッグさん、こちらのですね、福井社長と社長の仲がいいとか。
ええ、奇遇なんですけど、うん、福井さんがですね、ちょうど社員が2人だった時ですかね、
はい、
実はレックスが出資しましてね、
うん、はい、株
主して
今どうぞ、えらく儲かっちゃいましたね。
まあ、彼やっぱり社長としてすごく能力高いんでですね、うん、僕はそういう意味で言うと、まあ、そうやって出資をして本当に仲間なんですけど、うん、まあ、尊敬もしてますし、うん、まあ、そういう意味で言うと、うん、今後彼は店頭販促、うん、僕らも販促なんで、うん、まあ、領域が近いんでですね、うん、いろんなコラボレーションができればなと思って、うん、よくお話をさせてもらってます。
なるほど。同じ清和塾の仲間ですね。
そうですね、これも清和塾の仲間
ですね。福井社長も清和塾ですね。
清和塾ですね。
なるほど。まあ、最後まとめさせていただきますと、まあ、レックスはですね、受託ビジネスで一流のクライアントを顧客に持ちですね、安定的な収益基盤、これを築き上げて、まあ、キャッシュカウのビジネスとなっていると。で、その安定収益をもとにですね、自社で事業リスクを取るため、リスクの高いですね、コト消費ビジネスを立ち上げてきたと。カフェ運営なども運営ノウハウが溜まってきてますので、まあ、今後はですね、収益の急拡大見込めるんではないかなと思います。インスタ映え関連のですね、筆頭銘柄としてですね、僕は今後大きな成長ができる企業じゃないかなと思います。
はい、今日は証券コード4286東証一部上場レックス代表取締役社長内川純一郎さんにお越しいただきました。内川さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
なお、投資にかかる最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
この企業に注目、
相場の黒髪アネ
ックス。それではここでお知らせです。東証マザーズ上場証券コード6067メディアフラッグは、売り場を元気に日本を元気にする会社です。 IoT サイネージや接客改善をサポートする覆面調査サービスを提供、人材不足の販売スタッフを効率的に派遣、また海外はインドに展開中。2018年第2四半期の営業利益は過去最高を記録。さらなる飛躍を目指します。東証マザーズ上場、証券コード6067、メディアフラッグにご注目ください。エンディングの時間です。藤本さん、レックス、うん、内川社長は何でもやりますというガッツからスタートした会社というわけだったんですね。
やっぱり自分を追い込んだことがやはり成功の秘訣なんでしょうね、もう退路を断ってしまったら確かに進むしかないですもん ね、
そうですね、
やるしかない。これがなんかレックスの強さ、まあ、原点のような気がしますね。
パワフルでした。
はい
はい、ラジオ日経の番組ホームページではスタジオの模様などもご紹介していますので、ぜひご覧ください。ホームページからポッドキャスト、そしてラジコのタイムフリーなどもお楽しみいただけます。それではお時間となりました。お相手は相場の福の神、財産ネット企業調査部長の
藤本信之と、
アシスタントの松浦千佳でした。次回の放送は12月の第2金曜日、12月14日金曜日の午後5時からになります。それでは素敵な週末をお迎えください。
ほなまた。
この企業に注目、相場の福の神アネックス。この番組は売り場を元気に日本を元気にする会社メディアフラッグの提供でお送りしました。